というは、説教というのはちょっと非常におこがましく、私も皆様と一緒、同じ単なるクリスチャンでありますが、時神様の賜物ということで、皆さんと主の御言葉を共に分かち合いたいと思います。実は準備をしててですね、A4 の紙で書いてたら9枚ぐらいになっちゃったんですけども、9枚も長々とやるとですね、礼拝が長くなってしまいますので、頑張って削って6枚にしております。前回の夕拝の際にですね、ちょっと温泉のお話をして、もし次回温泉の機会があれば温泉のお話をさせていただきたいと思いますと申し上げましたので、ちょこっとだけ温泉の話をさせてください。私、鈴木は11年前から3年間福岡にいまして、4年前から3年間は仙台、宮城県におりましたんで、このおかげで本場の九州とそれから東北の温泉はたっぷり楽しむことができました。特に九州北半分の熊本、大分、長崎が温泉は非常にいっぱいあるんですが、私は転勤の関係で3、4年しかその地方にいないことが分かっているので、いずれの地方でもですね、一生懸命温泉巡りをしまして、住んでる方はいつでも行けるから行かないんですけども、3、4年と決まってるもんですから必死になって温泉行ってきました。というわけでですね、今日はちょっと九州の温泉を、で次回チャンスがあったら東北の温泉をご紹介したいと思います。九州の温泉たくさんいいのがあるんですが、最も好きなのが熊本県の小国というところにある湧いた温泉ハゲの湯というのがあります。私もちょっと相当危ないんですけども、ハゲの湯の名前は髪の毛の量とは関係ありません。入り口で500円払って、家族風呂でコイン風呂なんですけども、そこのすごいのはですね、お湯が地面から出てきた時は透明なんですね。それが空気に触れるとちょっと乳白色のスカイブルーに変わるんです。で、すごい山の中、田舎なもんですから、普通こう露天風呂っていうと、外からも見えないようにですね、こう周り囲ってあるもんなんですけども、あまりにも山の中なんで、向こうから見てるのはタヌキとキツネぐらいでですね、隣の部屋、個室とはもちろん境はあるんですけど、正面は何もなくて、もう地平線まで見えるんじゃないかっていうぐらい、本当に開放感のある素晴らしい温泉です。で、500円払ってコインを入れると、大きなパイプからわははわははお湯が出てきて、で5分10分ぐらい経つとそれがスカイブルーになってるということなんです。で、話によると、約2000年前に、阿蘇山の地方に降った雨が地面にずっと染み込んでって、で阿蘇山っていうのはあれ、もともと火山、今でも噴火してますけども、この10年ちょっと噴火しっぱなしでですね、昔は火口を覗きに行けたんですが、私がちょうどいた頃から噴火が始まって、今噴火しっぱなしなので、火口が今覗きには行けないんですけども、2000年の昔、その地方に降った雨が地面に染み込んでってお湯になって今出てきてると。でその温泉に入ってですね、空を見てると、このお湯はちょうどイエス様が地上で活躍されていた頃に、降った雨が今温泉になって出てきてるのかな、でイエス様もこのような空を見ておられたのかな、そんなようなことを考えておりました。今日は神様の賜物の一つである時について分かち合いたいと思います。その前提で、ちょっと話が細かい話でバラバラと取り留めのない話になるかもしれませんが、ご容赦ください。で、温泉に入って空を見ると、空の向こうには宇宙があります。で、宇宙は無限の大きさなんでしょうかと昔からみんな考えているわけですけども、今の現代の科学では一応宇宙は有限なんですね。端っこがあるんですけども、端っこまでたどり着けないから、事実上無限と同じと、人間には無限としか見えない、そういうふうに言われてます。じゃあ逆に小さい方はどうでしょうか。こう物を順番にこう小さくしていくとですね、原子になったり分子になって原子になって素粒子になってということなんですが、実は小さい方もですね、無限に小さくはならなくてですね、長さ、現代あ これは元としてはもちろんその粒は最小の粒があるんですが、場としてですね、場として最小があるのかっていうのがあってですね、実は現在の量子力学ではプランク長っていう長さがありまして、それ以下の長さはないとされてます。ということはどういうことかというと、私たちは普段この空間はこう滑らかだと思ってるんですけども、滑らかな空間は実は粒々の集まりで、ちょうどテレビの画面が細かい粒で集まっているのと同じように、空間も実は粒々の集まりだそうです。でそれと同じような意味で、時間も我々滑らかだと思ってるんですが、プランク秒、プランク時間というのがありまして、やはり時間も滑らかではない、実は粒々の集まりと言われてます。で我々は4次元の空間に住んでるわけですけども、昔習ったXYZ3 方向と、あとは時間を合わせて4時間、4次元のうちの空間の方向と長さが3次元で、時間が1次元の4次元に住んでいるわけですが、実は空間は3次元じゃなくて、折りたたまれたさらに多くの次元があるんじゃないかと言われてて、それが29次元だったりとかですね、相当次元数が多いんじゃないか、量子力学的に量子力学的な数学的に、そうしないと説明がつかないというだけで、誰か見たわけじゃないわけなんですけども、本当は何次元なのか、どうすれば確認できるのか、まだまだ研究の途上で、神様の秘密なのかもしれません。今日の話の点でいきますと、時間が実は滑らかじゃなかったというのは、神様のなさることは不思議だな、滑らかでもないし、また一方向にしか行きません。4次元のうち唯一一方通行なのが時間で、映画なんかではタイムマシンで戻るっていうのが出てきますけども、実際には我々は人生やり直すことができません。仮にこれもやっぱり量子力学的な熱力学の計算なんですが、仮に遡る方法があったとした場合、それにかかるエネルギーはどれぐらいなんだろうというとですね、ちょうど宇宙創生の時にビッグバンで始まったわけなんですが、それに匹敵するようなエネルギーがなければ時間は戻らないということだそうです。原子力発電所ではほんのわずかな燃料、ウラン燃料が数グラムなくなっただけで、E の MC2 乗のアインシュタインの方程式ですけども、 C は光の速度ですね、E イコール MC2 乗質量かける光の速度の2乗をかけた、それだけのエネルギーがあるわけですが、1グラムのものでもものすごいエネルギーがあるんですけど、それが宇宙レベルのとんでもないエネルギーがなければ時間は戻れないと。ちょっと余談はさておきまして、旧約聖書のコレヘトの言葉の5章14節から18節をお読みします。コレヘトの手紙の5章14から18です。人は裸で母の胎を出たように裸で帰る、来た時の姿で行くのだ。労苦の結果何一つ持っていくわけではない。これまた大いに不幸なことだ。来た時と同じように行かざるを得ない。風を追って苦労して何になろうか。その一生の間、食べることさえ闇の中、悩み煩い怒りは尽きない。見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で苦労した結果のすべてに満足することこそ幸福でよいことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。アメリカでお亡くなりになられた方、日本ですと亡くなられると白装束を着せられるわけですが、アメリカの場合は埋葬する際に、スーツを着せます。男性はスーツを着せます。でそのスーツはですね、ポケット、我々背広のポケット蓋はあります。で中に物が入ります。ですけどアメリカのその亡くなられた方用のスーツは、形の上の蓋はあるんですけど、中にこのポケットの袋がないそうです。またアメリカの歌でですね、 私が生まれた時私は泣いていたが周りの人たちは笑っていた。私が生まれた時は私は泣いていたが周りの人は笑っていた。私が天に召される時周りの人は泣いていたが私は笑っていた。私が天に召される時周りの人は泣いていたが私は笑っていた。なぜならば神様のもとに帰れるからという歌があるそうです。いずれにせよ神様は私たちに永遠の命とは別にこの地上での寿命を備えてくださいました。先ほどのコレヘトの言葉はどうせ限界がある寿命なので好きなことをしてよいと言ってるわけではないと思います。特に最初のところで誰も持ってくることは天から地上に持ってくることはできないし地上からまた天に召される時も持って帰ることはできない、このようにこのような言葉から始まっている以上ですね、神から与えられた短い日々に大いに飲み食いせよというのは大いに飲み食いせよとか、それから神から富や財宝をいただいた人は皆っていうところはですね、それは逆説的に言ってるんだと思います。ここではここでコレヘトの言葉が言いたいことは、せっかくの短い人生なんだから飲み食いして楽しみましょうということではなくて、時間は神様が私たちに地上でくださった大切な恵みである。でその時間をどう使うかは私たちに委ねられているということではないかと思います。お金をはじめとしてこの世の財産を求めても無意味で、神様からむしろ神様からいただいたこの世の時間は財産に勝るはるかに貴重な恵みではないかと思います。ここでコレヘトが言っているのは時間が恵みであるということではないでしょうか。時間ちょっと話が変わりまして、時間の使い方という意味で、私は今病院に勤務しているんですが、例えばがんの末期で、もう治療方法がない方、例えば一般的に肺がんになるとですね、まず手術できるんですが、切った後次転移するんですね。で転移したらもう普通手術はしないんですね。というのが転移する時には必ずなぜ転移するかというと、血液にリンパ液にがん細胞が乗って全身を巡り回ってますから、2つ目取っても3つ目取ってもどんどんどんどん増えていくだけで、通常もう手術はできない1回だけと。そうなると化学療法ですね、抗がん剤とそれから放射線治療を行うことになるわけですが、放射線治療化学療法も当たり外れがすごくあってですね、当たる人はですねほとんどがん細胞が消えて、あれ再発だったのにこんなにうまくいったという人も中にはおられます。ただやはり半分以上7割8割の人は今でも、がんの部位によって違うんですが、再発の時の5年生存率というのはやっぱり3割程度に下がってしまいます。7割の方は5年以内にどうしても亡くなってしまう。で、がんとしてもう治療方法がないわけなんですが、そういった治療方法がない方に対して、次には緩和ケアというのを行います。それ緩和ケアってどういうのかと言いますと、残る時間をいかに有効に過ごしていただくかで、痛みが激しい方にはモルヒネ、塩酸モルヒネ、これは麻薬ですので、当然その辺では売ってませんし、使うには国の許可がいるものですけども、塩酸モルヒネで痛みを取って、例えば残る2週間の間少しでも痛みで苦しむことがなくて、親戚や友達や人と会って話ができる時間を作るのか、自分のしたいことをできる時間を作るのか、そのためにさまざまな手を使います。で、多くの患者さんは昔の写真を見たり、先に亡くなった親しい方の思い出を語ったり、親族や友人に挨拶したり、最後の時を大切にされます。もしもあと2週間だとすれば、1日で意識がはっきりしている時間を2時間作れるとしても、2週間もう最後はちょっとなかなか難しくなるので、あと2週間が寿命となると、 1日2時間作ってもまあ合計で20時間程度、その方の人生の最後の時間、最後の大切な時間をなんとか作ってあげる、そういった医療になってしまいます。がんの末期でなくてもいろんな病気で、まあ、我々は病院に行って治療を受けるわけなんですが、我々はいつか死んでしまうわけですから、いつか死んでしまう我々の病気を取り除くってことは、永遠の命は病院ではくれませんので、それは実は治療ですはありますが、むしろ病院でやっていることは人の時間を作ってあげる、人の時間を伸ばしてあげる、それが医療じゃないのかなということを感じております。世間には死ぬのを待っているだけじゃないかと思ってしまう人々もおられます。最近減りましたけども、ホームレスの方がおられます。ホームレスの方にはそうなった理由、背景、また元気に生活した過去がありますので、ホームレスの方が時間を無駄にしているから悪い人だと言ってるわけではありません。ただホームレスの方を見ていてもですね、例えばその公園のテントの中で日がな時間を潰している、何のために時間を使っているんだろうと思うことがあります。そういった方に、もしそういった方で、ホームレスの方で、死ぬのを待っているだけの人がいたとすれば、あなたも神様から愛されている人の一人なんですということを何とかお伝えできないかな。いただいた時間を、神様からいただいた時間を神様に感謝して使うことが人生を豊かにするということを何とかお伝えできないかな、そんなことを思っております。話はまたちょっと変わりますが、ひたちなかの教会の田所伝道者、伝道者の田所兄弟が毎週水曜日に水戸の刑務所で、礼拝を持っておられます。私が前行った福岡でもですね、遊楽器派のクリスチャンチャーチの伝道者の方で、やはり福岡の刑務所に伝道されてた方がおられました。もちろん、罪を犯して刑務所に入っている方ではありますけども、仮に例えば25歳で懲役15年とか言いますと、25歳から40歳人間として楽しい時期でもありますし、また仕事や家族やその他大切な基礎を作る時期なんですけども、この時間に大切な時間を、この時期に大切な時間を自由にできないというのは相当辛いんではないかと思います。場合によっては人生の希望をなくしかねないんではないかと思いますが、田所兄弟にせよ、その福岡のクリスチャンチャーチの伝道者の方にせよ、イエス様が十字架で隣の強盗を許されたように、たとえ大きな罪を犯した人であっても、悔い改めれば人生のやり直しが可能であるということがお伝えできるのではないか、そういった意味で田所兄弟の活動は本当に貴重なことだと思います。温泉の話、科学の話、宇宙の話、亡くなる時の話、病院の緩和ケア、ホームレスと刑務所といろいろちょっと話が派生しましたが、神様からの賜物としての時ということに集約して、最後は勝ち合いたいと思います。本日の聖句を改めて新改訳でお読みします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。皆様もよくご存知のマザー・テレサの言葉で、時間は自分だけのものとは思ってはいけませんというのがあります。マザー・テレサは時間も大切に使う方だったということで、マザー・テレサがまだ若い頃、マザー・テレサは一度修道院に入って、それを飛び出してから社会的な活動を開始されたんですが、まだ修道院におられる若い頃にですね、修道院で、食事の準備の役割を与えられたそうです。でその頃 マザー・テレサはテーブルを拭いて椅子を整えて揃えて、そんな作業をしていたそうです。でマザー・テレサはその椅子を整えるたびにそこに座る人のことを思い浮かべて、その方のために祈った。マザー・テレサにとっては時間が非常にもったいなくて、椅子を並べる作業の中でもその作業も祈りながら作業をする、少しでも祈りの時間を大切にする。椅子を並べるという単純作業ではありますが、だからこそその単純作業にそこに座る方のことを心に思い祈りつつ椅子を並べたというお話があります。地上における私たちの時間は驚くべき神様の賜物で、私たち一人一人が神様からいただいた賜物が異なるように、いただいている時間も異なります。まあ、なぜいただいた時間が異なるのか私たちには分かりませんが、ただそのいただいた時間の内容、使い方は神様から私たちに委ねられています。神様からそれぞれいただいた時間を無駄に使う、特に無駄だけではなくて神様の御心と逆の方向の罪を犯したり、神様から逃げる、神様に背くことに使ってしまうことは何という恩知らずなことだろうかと思います。時は金なりという言葉があります。日本では昔から時間を大切にしなさい、時間は貴重なんで、勤勉に働きましょう、もともとは日本としては時は金なりというのはそういうことだとは思います。私たちは献金の時に神様からいただいたものを感謝の印として献金という形でお返ししますというお祈りをします。ですので私たちクリスチャンはこの時は金なりという言葉にもう一つ意味を加えて、時は神様のものなりとしてはどうでしょうか。で、時は単に貴重というだけではなくて、神様からいただいた大切ないただき物だから大切にすると同時に、いただいた時間を神様への感謝の印としてお返しする、時間を献金と同じようにお返しする、そのお返しの方法は教会での奉仕もありますが、マザーテレサのように神様への祈りの時を惜しまない、また人のために祈るのに惜しまない、神様の御心にかなう時の使い方で時を使う、それが神様に対するいただいたものの感謝ではないかと思います。それが神様の愛に応答する方法だと思います。お金がないと、残念ながらお金がないと献金はできません。健康が優れないとなかなか教会での奉仕もままなりません。特にご高齢の方や障害のある方はなかなか教会で何か体を動かして働くというのは難しいかもしれません。しかし神様の時間の恵みに感謝して、神様の御心にかなった方法で時間を使う、祈りの時を持つ、これはご高齢の方にも支障がありません。私たちはいつか老化します。高齢になるのを待つ必要はなく、今からでも神様の時の恵みに感謝して、神様に時の恵みをお返しする、特に祈る人のために祈る時間を大切にしたいと思います。開高健というキャッチコピーを作ってたコピーライターがいましたけど、彼が作った言葉で時は流れず積み重なるというのがあります。私たちはこの先ほど時は金なりをですね、時は神様のものなり私たちは言いたいと申し上げたんですが、それにさらに付け加えまして、時は神様の恵みであり流れ去ることなく積み重なる、恵みは流れ去ることなく積み重なる。最後に元水戸元白金のキリストの教会の伝道者で、その後代々木八幡キリストの教会の伝道者、シャロンキリストの教会の伝道者でおられて、茨城キリスト教学園の総長ですね、でもおられた上村先生 仙台の高齢者施設に入っておられましたが、高齢でだんだん足腰も弱くなっていっておられたんですが、仙台キリストの教会で、上村先生に説教のお願いした途端、今までおぼつかなかった足腰がシャンとされてですね、危機として喜んで仙台の教会で説教してくださいました。最後の説教は膵臓がんで亡くなられる5ヶ月前の2年前の3月頃で、上村先生は最後の最後まで福音を伝えることに時間を惜しまれませんでした。人生の最後の3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月の貴重な時間であったんですが、喜んで説教してくださいました。ローマ人への手紙の10章15節に、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてありますが、神様からいただいた時間を最後の最後まで伝道に捧げられた上村兄弟は、主にあって幸せでおられたと思いますし、私たちも上村兄弟に習いたいと思います。明日からまた月曜日で、多くの方は、私もそうですが、また普段の日常に戻って仕事や日常生活で忙しくなると思います。しかし神様からいただいた賜物である時間は、日月火水木金土、1週間7日です。神様のことを考えるのは日曜日だけというのではなくて、普段の日常の中でも、時は神様のものなり、時は神様の恵みであり、流れ去ることなく積み重なると考えて、日常に流されるだけではなくて、時の恵みに感謝する、たとえわずかでも神様にお返しできる時間の使い方ができればと思います。合言葉は、時は神様のものなり、時は神様の恵みであり、流れ去ることなく積み重なる。ありがとうございました。